吉澤由美子のダンダンダン。こんばんは、吉澤由美子です。今月の好きだ県のゲストにお越しくださっている伊藤社長との出会いは今から10年ほど前。この伊藤社長、仕事へのこだわりはもちろん終わりなのですが、実は食事や体力づくりにも非常に熱心で、お会いするたびに若返っていかれる感じがします。本当に素敵な方なんですよ。今週はどんなお話が聞けるのか楽しみですね。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も日本コンサルティング推進機構代表理事の後藤和明先生にお越しいただいています。後藤先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、先週は、自分のところに合いそうなコンサルタントを探すためにコラムを読んだりするといいよっていう話があったと思うんですが、なんか他にも方法ってありますか？
はい、セミナーに参加したりとか、いろいろ方法あるんですけど、とっておきの方法がありまして、今日はそれをちょっとご紹介したいなというのがあります。
で、
この今日本コンサルティング推進機構で、主催って言いますか、まとめてなんですけども、コンサルエキスポというものですね。簡単に言いますと、コンサルティングに特化した展示会と、いわゆるいろんなビジネスの展示会っていうのが、ね、幕張メッセだとか
ありますよね。
ビッグサイトとかでありますよね。ああいう感じのイメージをしていただけると、一番近いと思うんですけども、コンサルタント、一人でやってるかコンサルタントって言い方になっちゃうんですけども、実際ね、コンサルティングを、ご指導する方っていうのがコンサルタントですから、内容的にはコンサルティングに特化した展示会と、各先生方が短くですね、ミニセミナーというべきなんでしょうか、40分とかそんな感じの時間帯で、自分とこのこんなことやってますよとかっていう説明が聞けて、でそして具体的にちょっと話聞いてみたいとか相談してみたいとか、こんなことでうち困ってるんだけど、先生それ使えますかとか、やってもらえますかみたいな相談を、できる、そういう場がありまして、30人弱ぐらいのコンサルタントが一堂に会して、でそれをこう2日間でやるんですけども、まさにワンストップでそれをこういろんな先生バーッとですね、普段ですと例えばね、セミナー出るのはもちろんじっくりで、この先生いいなとかどうだろうっていうのは確かめていただくのはいいと思うんですけど、何せ2時間とか4時間とかいうセミナーがほとんどですから、そうすると1回行ってね、その順番に行って10人にやろうと思うと10日間かかっちゃうとか、またそんなたくさん開催もね、いいタイミングではされてませんから、
そうなんですよね。
そうするとこの2日間でギュッて濃縮されていて、見本市みたいなニュアンスですから、そうするとこんな先生いるんだ、こんな先生いるんだみたいな感じでですね、そのワンストップで短期間に、当たりをつけていただけると、そういう非常に面白い会がありまして、コンサルエキスポっていうんですけど、それを、今おすすめしてます。
私も自分が参加する側として、いろんな先生のこうセミナーとか参加したことがあるんですけど、それがこうワンストップでっていうのはなかなか素晴らしいアイデアですね。
そうですね、他にあるようで実は、なくてですね、似てるもののように思われても、大抵そのコンサルタント以外の、例えばですね、研修の先生とか、講演の先生とかっていうのがもうバシャーっと混ざってる状態ですね。そうするとコンサルティングに特化してるっていうものは現状世の中に、なくてですね、他にですね、ですからそういう意味では非常に、ご参加されるメリットっていうのは大きいと、
確かにね、
いうふうに思ってます。
参加方法とか教えていただいてもいいですか？
ですね、 わゆる日本コンサルティング推進機構のサイト、うん、はい、jcpo.jp っていうので検索していただくとすぐに、はい、当たると思います、うん、でここ行かれると、うん、もうすぐにコンサルエキスポっていうことでご案内が表示されますので、はい、ご参加自体は事前登録さえしていただければ無料で、
うん、無料で、
はいはい、当日とかも何もなしでって入っちゃおうと思うと、うん、1万円かかっちゃうんですけども、このまずコンサルティング推進機構でやってるこのコンサルエキスポに関しては、まずオンライン参加が可能と、オンライン方式でやってますから、もうどこでも、
ね、はい、ぴったりですね。
メインではすあのこう放送とか言うんですかね、まあ、ズームでやるんですけども、うん、それは東京でやってるんですけども、うん、全国どこの、まあ、極端に海外からのアクセスもあるんですけれども、どこからでも参加できるというメリットがありますんで、うん、まあ、今回これねお聞きいただいた方々、うん、ぜひあの jcpo.jp で検索していただいて、うん、あこれかって言って、うん、まあ、あのお会社名と名前と役職とメールアドレス、うん、まあ、そのセットだけ入力いただくと、
うん、
もう無料でご参加いただけますんで、
うん、
ぜひおすすめします。これは
なるほど、オンラインでっていうことなんですけど、顔も出さずにっていうことで参加ができる。
そうなんです、
うん、
あの特徴としてね、あのご説明ができるんですけども、はい、そのオンラインの良さかつ、はい、いわゆるこうプライバシーに配慮した、
うん、
それがやっぱり非常にこう評価されているんですけども、
うん、
お顔の出しは一切不要で参加ができます。
いいですね、はい、じゃあちょっとなんかこそっといろんな話を聞きたいなっていう社長にもぜひね、おすすめですよね、はい、あの先生もこの先生もみたいな、はい、あのぜひ皆さんも検索してみてください。自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近におモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。後藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけん。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は教育エンターテインメント株式会社代表の伊藤社長をお招きしています。伊藤社長、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週人の取説っていう言葉が出てきたと思うんですけど、
はい、
その取説が伊藤社長を、まあ、どん底からこう救ってくれたっていうことですか。
うん、そうですね、当時、はい、あの私あのマネージャーをソニー生命でさせていただいてまして、
はい、
まあ、人の採用と、はい、それからその採用した方の教育、
うん、
まあ、どうやったら保険売れるかみたいな、でそれがなかなかうまくいかなかった、
うんうん、
で、まあ、実際に当時はですけども全国で550拠点ぐらいあったんですかね。でそのうちの僕のチームは530番ぐらいの、
おお、下から、
もう下から下もう支えるもんがないっちゅうぐらい、でそれがその脳科学を導入していろんなこう、はい、その取説通りに、うん、まあ、指導をしていけば、
うん、
実はびっくりするんですけども、
うん、
1年足らずで、
はい、
全国で、うん、うちのチームが2位まで、
素晴らしい、
自分でもちょっと信じられなかったですけどね。
いやすごいですね、
別にね私の脳をパカンと開けて手術したわけでも、
うん、はい、
部下たちの脳を手術したわけでも何でもなく、うん、まあ、その脳科学者が提唱してる、
うん、
その取説に従って、
うん、
まあ、いろんなことを指導していってそれを実行してもらったら、
うーん、
まあ、ダメダメチームが2位までな
って、すごい、もうまるでこうドラマとか、いや本当にそうなんです
よ、
なんか
映画にしていただきたいぐらいの話なんですよ ね、
いや本当ですね。
でその時に、
はい、
そのやり方、
うん、
いわゆるその取扱説明書から我々がいかに外れたことをやってたかっていうのと、うん、取扱説明書通りにいろんなことをこう脳を使っていくと、うん、あ人間ってこんなにも力を出すのかと、
うーん、
結果が出てくるのかというのを知ったっていう、
はあ、どちらかというと、まあね、先週のお話にもありましたけどその成績が振るわなくて早期で辞めちゃうっていう、まあ、保険に限らずだと思うんですけど、うんうんうん、営業マンって多いじゃないですか、はいはい、そう思うとその取説のやり方が間違ってる人がすごく多いねっ 時。
そうですね、なかなか学校でこういうこと勉強しないですよね。うん、なのでやっぱりがむしゃらに、うんうん、やってもなかなか力を発揮されないっていうのも実は脳科学で分かってまして、うんうんうん、ちゃんと物事手順を踏んでいけば、うん、誰もが必ず能力を発揮しやすくなるっていう。
なるほどね。それあの話いただくと多分ね時間が足りないとは思うんですけど、ね、なんかこう一つ教えていただいてもいいですか。
あのまずですね、はい、すぐに人の能力ってパンと開花するもんではなく、
うん、
それ一定数の時間がかかりますよと、まあ、最低でもやっぱ3ヶ月見といてくださいねと、
うんうんうん、
ただ企業はもうすぐにでも成果を出したいので早く成果出せ早く成果出せってやっぱ言っちゃいますよね、うんうん、でそれが逆に人を潰す要因、人間っていうのは例えば、まあ、小さな一つのことができたとすると、はい、脳はどう感じるかと言いますと、
うん、
あ、同じような小さなことだったら、うん、もう一つはできるかなと、なんか一つのことができたら、
うん、
同じようなことが二つできちゃうっていう、
うんうん、
やった経験があるからですよね、
うんうんうん、なるほ
どね。で今度は二つの経験を同じような経験を積むと、
うん、
あ、この二つの同じような経験だったら、
うん、
あと二つはできそうだなと、
うん、
で今度四つできるわけですよね。でこの4つの経験は次当然8つの経験を生み出すと、
あ、
で8つが16、16が32と、
うーん、
っていうふうにこういうのを専門的にはべき状の法則っていうんですけども、
あ、はい、
あの要は小さなよく成功体験を積ました方がいいですよと、
うん、聞いたこと
ありますよね。それはまさしく正しくてですね、
うん、
あのいきなり大きなハードルをこう掲げようとするとですね、
うん、
やっぱ脳が嫌がって、特に経験のないことはやっぱやったことない分、
うん、
やっぱすぐに脳、私にはやった経験がないから無理っていうふうに言うんですね。
いや、私の脳もよく言ってますよそれ。あ、それ無理、
だから人間って無理とか難しいとか受けって脳が反応してるときは、
うん、
かなりやっぱり自分の経験値より超えたものを無理からにやろうとしてるので、
うん、
脳が萎縮しちゃう、
うん
うん、でまたこれあの次回でもお話できたらと思うんですけども、
うん、
そのいわゆるやる気っていうのは、
うん、
その脳の中で、まあ、神経伝達物質という分泌物質があるんですけども、
うん、
そのあるやる気の物質が、
うん、
分泌されないと、
うん、
そのやる気っていうのは起こってこないっていうのが取説で分かってるんですね。
あ、そうなんですか。
ただハードルが高すぎるとその神経伝達物質が分泌されないっていう結論なんですね。
お、大事なところですね、はい、
なのでそのあたりも、まあ、きちっと、
はい、
その手順に沿って、
うん、
その人ならこのぐらいの目標設定だったらできるだろうっていうその設定がすごく大事で、まあ、それをどう見極めていくかっていう話になりますね。
なるほどね、はい、ぜひじゃあその続きはまた来週お願いしたいと思います。
はい、ぜひぜひ。
今月のゲスト伊藤社長とお届けいたしました。伊藤社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週。ダンダンダン。